やーやー、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
あれ、アリスさん、ちょっと声ちっちゃいかな？ちょっと。
本当、お元気でしたか？
はい。
お元気でしたかは僕の方か。
そうですね、アリスさんお元気でしたか。
うん。
ちょっと。
元気だけど、これがマイクだよね。
お、そうですね。あ、しまった。米ジネを起動させるのを忘れてる。しばらくお待ちください。どれだったっけ。ネトラジフォルダの、ニコ生フォルダの、どこだ。これの、よいしょ。これを立ち上げの、ペコンとかって音がしました。
はい。
はい。おかえりなさい。
ちょっとボタンを落ちてしまいました。
はい。これでとりあえず米ジネは起動できたかな？というわけでですね、テストしたいんで、コメントをいただければ助かります。はい。とりあえずコメントジェネレーター起動できたと思うんですけど、というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
一週間ぶりでございますね。
僕は、先週お休みしたんだっけ？
はい、一週間空きましたね。あれですか？何でしたっけ？今流行りの、あれに、なっちゃったとか。
いや、そんな恐ろしいものではない。
あ、そんな恐ろしいものではなかったですか？
はい。
よし、ほんだらアリスさんが先週なぜお休みしたかをね、想像してみたいと思います。
オッケーオッケー。
はい。何でしたっけ？アリスさんの中の人が、車をぶつけてしまってへこんでた。
違う。
ほら、なんか教習するとか言ってたじゃないですか。違う。だから、ありがちなのが、中の人が、何でしたっけ、家族の方の誰かに怒られてへこんでた。
違う。
なんだろう。階段登るときに、長い階段を登るときに階段を踏み外して下の段までズリズリズリってずり落ちて、そこで、心が折れてしまったがためにラジオ出演するのやめた。
もうちょっとまともに考えようよ。
そうだな。うん、風邪ひいた。
違うのか。
なんだろう。
風邪かわかんないんだよね。
はい、
ずっと左膝が痛いじゃないですか。
はい。
で、あまりの痛さに、痛みをこらえすぎてて、疲れちゃうんですよ。
はい、あー、なるほどね。痛みの、こう。
それで、
はい。
うん、もうなんか、家帰るともうぐったりで、
はい。
もうダメだーって状態になって、
はい。
で、ゲームのギルド戦ももう、ダメだー、出れないって感じで、で、さらに、あの時に抗生物質の点滴を打ったので。
あ、なるほどね。あれですね、注射とか打ったりとか、強いお薬を飲んだりすると、突然、眠気が襲いかかってくることはありますよね。
いや、違うんですよ。
え、そうなの？
うん、だから抗生物質の点滴を打ったので、
はい、
腸の中の良い菌も悪い菌も全部失踪しちゃったっていう状態で。
あ、なるほどね。
下痢がね、
お腹を下してしまったわけですね。
あ、ちょっと食事中の方すみません。
はい、
ですね、不思議なことにですね、
はい、
点滴によって、
はい、
起こる下痢って、
はい、
匂わないんですよ。
あーはーはーはーはーはーは
ー。特にギーたーいってもなんないんですよ。
はい。
ひたすらお腹がぐるぐるして、
はい、
普通に下痢みたいな。
ああ。
自然な
下痢。
そう、変だけど。
不思議だね。
変だけど、自然な下痢。
あ、こんばんはって、声に反映されてるのを確認してくれました。ありがとうございます。こんばんは。
ありがとうございます。はい、
ビオフェルミンっていうね、コメントいただいてますよ。ビオフェルミン。
おう。ビオフェルミン。ありがとう、ビオフェルミン。
アリさん、ビオフェルミンは大丈夫なんですか？
ビオフェルミンは大丈夫ですよ、もちろん。
ビオフェルミンって何の薬でしたっけ？
ビオフェルミンは菌ですね。善玉菌ですね。
あ、なるほどね。ビオフェルミンをこう補給しろっていう話ですよね。
うん。
はい。まあ、そんなわけでですね、アリスさんの、アリス、腹の中キングダムでは、ビオフェルミンのね、補給をする必要があると思うんですけど、ビフィズス菌と行きましょうって、ね。そういえば、ゲーム内のコメントではね、最近その、何でしたっけ、Facebook の広告にアデランスが頻繁に出るんですっていうね、コメントが出てますけどね。うん、個人情報抜き取られた疑惑がっていうことで。
おー。はい、
最近ね、私、何でしたっけ、Facebook だけじゃなくて、まあ、いろんなサイトの広告あるじゃないですか。
うん、
個人情報抜かれてるであろう広告ね。
うん、
最近私、何でしたっけ、初音ミクの、
うん、
初音ミクの、いろんなフィギュアが、広告として現れます。なぜだろう。なんででしょう。うん、そう、何でしたっけ、初音ミク私服バージョンとか、
うん、
なんかその、いろんなね、衣装の、タイプのその広告がもりもり出てきてですね。
うん。
でも、フィギュアってさ、基本その、結構高いじゃないですか。
うん、うん。
下手すら1万円超えたりとかさ、うん、最近だとその、4万円超えたりとかっていう、そのフィギュアの価格のインフレ具合がひどいっていうことでですね、話題になってたりもしてたんですけど、でもそこに出てくる広告って1200円とかさ、
うん、
結構買いやすい金額の値段なんですよね。
うん、
これはあれか、俺をこう沼に引きずり込むためのこのジャブをこう繰り出されてる感があるんですかね。まず1200円から1200、まあ1200円だったらまあ買ってもいいかなとかって思って買っていくとね、だんだんこう金額がインフレしていくっていうね。そのうちほら、等身大フィギュアで、100万円、安い、100万円、安いみたいなね。
怖いよ。
はい、ビオフェルミンは成長薬だし、ですね。まあ私も一時期広告。
ちょっと先生、
はい、
全然関係ない話していいですか？
え？
関係ない話していいですか？
はいはい、いいですよ。
アバストさんがですね、
はい。
脅威を安全に処理しましたって書いてあって、
はい。
で、搭乗医に感染していたため、ウイルスティスに移動しましたって出てるんですけど、
はい。
で、保護機能アップグレードのボタンが出るので、
はい。
閉じようとしてるんですけど、
はい。
閉じてもその画面が出るんですけど、どうしたらいいですか？
どういうことだ？
わかんないけど、なんかアップグレード強制的に仕上がれこの野郎って感じなぐらい出てるんですよ。どうしたらいいですか？
俺出ないっす。アバストさんのアイコンを、
うん。
右クリックして、
うん、
サイレントモードってやると、
うん、
そういう余計な広告が表に出てくることはなくなりますよ。
ダメです。閉じません。
どういうこと？
わかんない。もうどうしよう。
オルト押しながら F4 で閉じたらいいんちゃいます？
オルト押しながら F4。オルト押しながら F4。出てきます。
はい。で、アバスト
出てきます。
出てきます？どういうことだ？どんな画面が出て
くるの？もうダメだ。アバストさんがウイルスのようだ、まるで。
一旦アンインストールしたらいいんじゃないですか、アバスト。
アンインストール。
俺の、アバストちゃんは従順ですよ。そんなもん一切出てこないですよ。一応、何でしたっけ、ね、だっけ、動いてはくれてるみたいですけどね。そのメールとか来た時に、脅威をウイルスチェストに移動させました、みたいな通知は。開いたらありますよ。脅威をブロックしました。脅威をブロックしました。脅威をブロックしました。みたいな。
うん、そう。それはあるんだけど、はいはい、うん、今日は脅威を安全に処理しましたって。
はいはいはい。
処理しました、隊長。さあ、アップグレードしましょうよって来て。
あ、アップグレードは俺出ないっすね。しましょうよっていうのは。
でも、しませんってやっても、しませんよ、隊長来るんですよ。
はいはいはい。
どうしたらいいです。
左下にそのアップグレードっていうボタンはありますけどね。 で、いや、私の画面のその左下に、アップグレードって画面があって、サイレントモードがオンになってますっていう画面しかないですけどね。ね、あの、アリスさんはその、何でしたっけ、アバストさんにもこのね、あの、カモと思われてるのかもしれませんね。はい、こいつは、あの、アップデートさせてお金をせびれるぜ、的な思われてるかもしれませんけどね。
どうしよう、これ。
ね、一度アンインストールして入れ直したらいいんじゃないですか。
コンピューターを再起動するまで無効にスローを押せばいいんだね。
そのアップグレードって何なの？あの、あれじゃない、有料版に更新って意味ですか？
保護機能をアップグレードって書いてあるんですよ。ちょっと押してみようかな。
え、その、何でしたっけ？保護機能というか、あれですよ、その、ウイルスの、何でしたっけ？
ダメだ、アップグレードの方に進んでしまう。
え、そのアップグレードっていうのが、その、うん、何でしたっけ、有料版に更新するってわけじゃないんですよね。
いや、
はい。
最新情報に知ってくださいって言われたからしたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、脅威を安全に処理しましたって、搭乗員に感染してたため、ウイルスチェストに移動しましたって。他の脅威、はい、種類の脅威からも保護できます。保護機能アップグレードってボタンが出るので、閉、は、じ、いはい、たら、また出るんですよ。
罰をしても、何回罰をしてもダメですか？
ダメダメダメ。それで、
はい、
タスクマネージャーで閉じようと思ってるんですけど、
はい。
ダメです。
いや、アバスは閉じれないですよ、タスクマネージャーでは。ウイルス対策ソフトなんで、何でしたっけ、そういうので勝手に、ウイルス側が勝手に閉じないようにしてますけどね。もう一層は一遍アバストさんアンインストールしたらいいじゃないですか。でもう一回入れ直したら、なんか設定とかおかしくなってる可能性ありますよ。
あ、更新ってやればいいかな。
あ、はい、何でしたっけ、
今、インストールしてる。
あ、はいはいはい。
ごめんね、うん。
はい。何だっけ、アップデートのところで、アップグレードじゃなくて、アップデートはしないといけないですよ。
うん、それは分かってる。もちろん分かってるよ。は
い、ですよね。
でも、アップグレードのボタンが進められてくるんです。
うん、それは、
呪い人形。
呪いのボタン。サイレントゲームモードにしといてください、それなら。
だから、サイレントモードにしてるんだけど、出てくるんですよ。
してるのに出てくる？画面上にですか？
そうですね、画面の真ん中にボーンと。でっかく。
え？何それ？
もうやだ。
何それ？
お前さんは端っこの方にいて今度。
え？それはちょっと想定外ですね。
うん。
いやー気になりますね。その何でしたっけ？よいしょ、画像、うん、なんでだろうね、頻繁にアップグレードしてくれが出てくるんですよね。
頻繁っていうか、もう絶対閉じません。うん、
そうですね。なんか何でしたっけ、なんか無料版のアップグレードが選択できないとかね、そんなのが出てたりとかちょろちょろあるみたいですけどね。まあまあ、とりあえずその話は置いておきましょう。
はい、はい、
何でしたっけ、あ、なんか画面上でも私も一時、あ、これは前話ね、私は一時期広告出てきま、出まくってたって、買わないけどね、みたいな感じのね、コメントいただきましたが、うん、はい、この放送で、この放送はですね、現在たくさん、ニコニコ広告いただきましてありがとうございます。通りすがりさん、当選坊主さんさん、そしてですね、ウィッティさん、さくらさんですね、広告ありがとうございます。現在、第2位です。第2位にランクインしましたということでですね。
早いね。
はい。じゃあ、とりあえず今日もレイブンズナイト第何回放送だ？ 561 回放送 ですね。アリスさん、ウイルス対策ソフトにウイルスまがいのことを被害に遭ってるっていうね。そんな状況からスタートしていきたいと思いますが、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
なんか、今日のね、あの、お題にものすごい被ってますよね。
そうですね。ちょっともうすでに残念な感じになってます、私。
はい。というわけで、今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと残念なところもあるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
おおむね全体的に残念なアジセラビンで、
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト、第561回放送なんですが、本日のお題じゃん、こちら、でん、
はい、
本日のお題は残念力。
残念です、もう、
はい、サブタイトル、私の残念力は53番ですというわけで、
何その53万って、
53万って言ったらフリーザ様の戦闘力ですよ。
お
お、フリーザ様の戦闘力ですよね。
なるほど。
はい、
じゃあ悟空の戦闘力っていくつなの？
いつのですか？
フリーザを倒したぐらいの時。
フリーザを倒したぐらいの時の戦闘力は確か
1億。空間が壊れたんだっけ？
何でしたっけ？フリーザを倒した時は確か1億5000万でございます。
はい、
1億5000万。
なんだ、フリーザザコか。
フリーザ様の、何でしたっけ、最終形態で 100% で本気を出した時が1億2000万って言われてます。
うん。
はい。ね、ドラゴンボールのその戦闘力まとめみたいなのがあったりはするんですけど、ね。はい。ちなみに、何でしたっけ、銃を持った農夫の戦闘力が5ですね。ね、まあ、フリーザのはその53万、変身前は53万なんですけど、まあ、あと、フリーザの第二形態は100万以上になったりするんですけどね。で、最終形態で1億2000万って、どんだけインフレすんねんってぐらいですけどね。このドラゴンボールのその戦闘力のインフレ具合はね、ちょっと、うん、ちょっとね。
うんうん。
はい。ちなみに何でしたっけ、悟空とベジータが合体したゴジータは、25億以上らしくてですね。
うんうん。
はい。で、ブローリーの戦闘力14億以上らしいですけどね。
うん、
まあ、ちなみに、さらに、まあ、言ったら、それよりさらにその進化はどんどんしてますから、
うん、
戦闘力はもう、現実じゃ計り知れないぐらいのレベルにはなってるんでしょうけど、
うん、
ね、だから、そんな、このね、すごいインフレはしてるんですけど、
うん、
実際はどんなんだろうみたいなね。だから最新作では、亀仙人とかもそこそこあれしてたらしいんでね。
うんうん。
実際のその戦闘力っていうのは、なんか何でしたっけ、グラフで言うと、グラフというか数字的にはものすごく上がってるけど、実際はそんなに差がないのかもしれませんけどね。
おぉ。
そう、だから例えばその、何でしたっけ、3万と53万ではものすごい、 何十、あの、10倍以上の差はあるけど、実際のところはそこまで差がない的なのかもしれませんけどね。
うん
うん。だからまあ、ね、まあ謎な部分、謎なところではございますけど。はい、というわけで今日のお題は残念力でございます。はい、残念力とは一体何なのかって言ったらですね。はい、力、可愛さ、美味しさ、楽しさ、まあ、美しさ。まあ、様々なものや生き物、世界や言葉、その他、形あるもの、ないものにおいて、ね、感動や衝撃、破壊力、想像力、まあ、いろんな力があると思います。まあ、でもですね、その中で今一歩足りなかった、もったいなかった、残念だった、そんなことあると思うんですけど、本日のお題は残念力です。まあ、買ったのに残念だった、とかですね、まあ、残念な、
残念すぎた、
残念な美人、残念な結果、まあ、残念なアニメや漫画、とかですね、残念力が高そうなものを教えてください。ということでございます。はい、というわけで、まあ、何でしたっけ、後半のお題のコーナーでもそう紹介できると思うんですけど、まあ、今コメントでですね、異種族レビュアーズの4巻うっかり買い忘れた、1巻から3巻は初版ということなんですが、
うん、
はい、その異種族レビュアーズ、アニメなんですが、残念なことにですね、
はい、
地上波で放送中止になりました。
え、
地上波で、
うん、
放送中止になりました。
どれ、
え、何がですか。
い、
異種族レビュアーズが、はい、異種族レビュアーズのアニメが、
あの例のこの間、
はい、
エッチお店ショップ、
そうそうそう、エッチお店ショップをこうレビューするっていう、何でしたっけ、
うん、
アニメなんですが、
放送禁止、
はい、MX でですね、放送中止になったそうです。
なんで。
え、いや、まあ一応ですね、その公式の理由ではですね、なんだったっけな、一族レビュアーズでは放送の都合上中止になったそうです。
ほう、
はい、
大人の事情、
編成の都合により放送中止になることが発表されたそうです。
全部？
いや、全部じゃない、全部というか、その何でしたっけ、地上波の、MX テレビですね、東京 MX で、うん、放送が中止になりました。
おお。
で、一応ですね、
じゃあどこでやってるの。
一応あの KBS 京都とサンテレビと BS11 はまだ生き残ってます。
うわー、全然わかんないところが2つも。
はい、で、一応配信サイト無修正版は ATX で配信中でございまして、
うん、
で、まあ、D アニメストア、ニコニコとか Amazon プライムビデオとかバンナイチャンネルとか、まあ、Unext とかビデオパスとかいろいろとね、いろんなところで、出てたりはしてますけど、
つまり関東、はい、関東圏内がちょっと過敏になった感じ。
いやー、実際はどうなんですかね。はい、ね、まあ編成上の都合により今後の放送予定は中止となったらしいんですけど、まあ実際はどうなんすかね、なんでだろうみたいな。はい、まあ一応その具体的な理由は何ぞやということでですね、あの電話とかで伝達した方もいたらしいんですが、まあ、具体的な理由を知りたいと粘ってみたんですけど、電話はね、あの具体的な理由は答えられなかったらしいんですけどね。
おお。
まあ、ネット上ではですね、その BPO にクレームが入ったのではなんか原因なのではないかみたいな感じのね、
うん、
はい、感じではあるんですけど、まあね、深夜帯、深夜アニメね、深夜アニメなんですけどね。まあ何でしたっけ、一応まあ何でしたっけ、性的な内容になっていて、このようなアニメが年齢制限もなく青少年に見られる、青少年が見られる現状に滞りを感じるみたいな感じのね。
おー、 おう。
まあ、ね、それとかその深夜アニメではあるが、ファンタジーとA風俗店を男性が評価しており、女性キャラクターを軽視しているとかね。
ああ、なるほどね、なるほどね。なんかこう、差別的なものを感じるのね。
そうそうそうそうそう。まあ何でしたっけ。まあ、これに関しては、その、まあ、遅い時間帯の子供の視聴については、保護者に配慮してもらうという、まあ、民放連の規定も踏まえて検討する必要があるっていう感じではあるんですけどね。まあ、その、昔は、その、テレビ帯の深夜帯ってさ、大人のものだったじゃないですか。それこそ、大人のボキャテンとかさ、普通に、パイパイ見せてたじゃないですか。
いや、わかんない。
あ、そうですか。まあ、その、何でしたっけ、昔はね、その、深夜テレビ番組ってさ、正直今では考えられないほどエチエチだったんですよ。普通に R18 って言ってもいいような内容の番組も、もともと非常に多かったんですよね。まあ、ただ、何でしたっけ、今はまあネットでは24時間、ね、いつでも見れたりとか、録画したりとか、そんなんありますから、まあ何でしたっけ、まあ難しいところではありますけどね。まあ一時期ほら、何でしたっけ、魔法少女マドカマギカって流行ったじゃないですか。あれなんかもその録画するときにさ、ほらお任せ録画とかってできるじゃないですか、最近のデコーダーとかってさ。それでそのまあ子供が見るように魔法少女とかさ、そんな単語でこう、検索してたら、その深夜アニメの窓巻きが引っかかって、で、それを、子供に見せてたら、
うわぁ。
そうそうそうそう。
怖
い。あんなひどいことになって、ね、いやもうそれこそその、オープニングとか、絵柄とか可愛いですから、お子様とかもそれこそプリキュアみたいなのを見るノリで見ると思うんですよね。
あの時は、うろぶちさんにみんなで裏切られた裏切られた、すげえすげえってなったもん
ね。そう、それで、あれですからね。だから、結構ね、この、録画もそうですし、何でしたっけ、レンタルショップでも大変だったらしいですね。
なんで？
レンタルショップでその魔法少女マドカマギカが、人気コーナーに置いてあったり、あったんですよね。で、パッケージはほら、可愛らしい魔法少女系のね、作品やから、あ、これなんか面白そう、魔法少女何目やで面白そうみたいな感じでさ、いざ借りていって、子供とお母ちゃん、お母ちゃんと一緒に
出て、ね、一緒に見ようね、持って帰ったら、
はい、いざ見たら、娘が部屋から出てこなくなったんです、どうしたらいいですかみたいなことがあったりとか、
ひどい、
はい、ああいうのがあったりはしたんですけどね。
おー、いろいろな大冒険すぎたよね。
そうですね。まあその海外の歴代アニメランキングで、その一族レビュラーズがハガレンに次いで2位になってたのに驚いたっていうね、コメントがございましたね。コメントがございます。まあ、海外の人気アニメランキング、歴代人気アニメランキング、まあ、鋼の錬金術師ですね。あれがなんかまあ海外で大人気らしいんですけど、第2位に一族レビュラーズが来てるという伝説です、
ちょっと待ってよ、なんで2位なの。
いや、あれなんですよ、海外ってさ、アニメ表現のこのエロいのって結構規制きついんですよ。まあでですね、それでそのいわゆる、人外に走る傾向があるんですよね。そう、人間の、エロは規制が厳しいから、人外エロに
人外なら OK。
OK 的な、風潮が結構あったりするんですよ。
つまり、
はい。
日本で言う合法ロリというやつです
ね。まあまあそうかもしれませんけどね。で、なんかもともとね、この一族レビュアーズじゃなかったんですけど、確かその人外娘を扱うアニメかなんかの作品で、まあそれが結構海外で人気があったから、もう、ネタとしてですね、ラミア少女おるじゃないですか。下半身が蛇のね。そ そのラミアの、ラミア少女の18メーターぐらいのね、実際フィギュアを作ったら、瞬殺されたとかっていうね。そんな話も聞きましたよ。
ね、え、なんで？
え？いやー、それは海外では人外娘人気なんじゃないですか？ね
え。
え、どうしたんですか？
ふん。
あ、もしもし？あれ？アリスさん。
ってどういうこと？
え、もしもし。はいはい。なんか音声が飛びました。どういうことです？なん
て、はい。はい。瞬殺ってどういうことですか？
一瞬で売れた。
あ、なるほど。
一瞬で売り切れました。らしいです。18メーターのフィギュア、そんなん売れるかっていう話だと思うんですけど。ね。実寸大のね。ラミアッコのフィギュアが一瞬で売れてしまったっていう、そんな話をね、聞きましたけどね。等身大。まあ、その18メーターのフィギュアを作る方も作る方ですけどね。だからその、海外のね、人外好きはね、日本以上だと思うんで、だからそういうので、まあ人気が出たっていうのもあると思いますけどね。いや、まあいろんな属性がありますよ、ほんと。ね。いろんな属性が。はい、というわけで、残念力ですね、投稿お待ちしております。後半のですねお題のコーナーで紹介できると思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、お題のコーナーにぜひぜひ書いてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、最初のコーナーに行きましょう。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、世間を賑わしているちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。大公開試合オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報を、耳から入手できる、そんなコーナーとなっております。では早速行きましょう。大公開試合オンラインロストメモリーズ、まずはワールドニュースから。サーバーアップデート情報、これはですね先週言いました。2月4日から酒場娘グランプリが開催されております。人気の酒場娘に投票して、あれしましょう、何でしたっけ、1位になり上がらせましょうみたいな。
誰を、
え、
誰を、
誰でしょう、さあ誰でしょう。私の、船に乗ってるエレナちゃんはいるらしいですよ。
あ、そうなの。
はい、いるらしいです。酒場娘じゃないですけど、いるらしいですね。
っていうかアリス入れる、
あれ、そうですね、アリスさん、レイブンズナイト人気投票 やってみません。
レイブンズナイト人気投票、
はい、
あのさ、僕的には、
はい、
おわんこなんですけど、
何でしたっけ、ボーボボ人気投票みたいになりそうですけどね。
ん、
え、ボーボボのボボボボボボボの人気投票みたいになりそうです。
わかんないわかんない。
1位アリス、2位アリス、3位アリス、4位アリスみたいな。
ええ
、人気1位アリス、2位アリス、3位アリス、4位アリスみたいなね。
あ、なんか、
はい、
それこの間、ツイッターで決め、なんか1位。
アリスさん、ちょっと電波が飛んでる感じ。
本当？
はい。
そっか、ちょっと悪くなってるな。ちょっとね、
はい、
ちょっと一回落ちて返します。
あ、はいはい、了解です。ペコンペコンペコンって切ればね。はい、アリスさん戻ってくるかな。よいしょ、今のうちにこっちも、ちょっといろいろと、いじっておきたいと思います。よっ、よいしょ。さあ、アリスさん戻ってくるかな。戻ってこない、戻ってこない。はい、お、いらっしゃい、お帰りなさいませ。
よいしょ、ただいま。
はい、聞こえますか、大丈夫ですか。
はい、聞こえます、大丈夫です。
OK、 こっちもちょっとそのディスコードの優先度的なのをちょっといじったりもしましたんで多分大丈夫かなと思うんですけど、はい、はい、よっこいせ、優先度多分大丈夫かなとは思います。はい、その何でしたっけ、ボンボンの人気投票っていうのがですね、
うん、
その、うん、1位、2位、3位、4位、ね、5位、全部がその、ボーボーボーになってるっていう、ね。まあ、1位から10位も、そういうネタにね、ネタをこの、ジャンプでやりよったみたいなね。
ああ、僕はツイッターで、
はい、
まあ、個人ユーザーが、
はいはいはい。
鬼滅の刃の人気投票の予想って言って、
はいはいはい、
1位から全部あの鬼舞辻無惨さんが
全部ね、なんかまあそういうのをやってですね、何でしたっけ、まあ、そういう意味では、その、何でしたっけ、ソードアートオンラインの、その、ソシャゲ版のですね、その人気投票が完全にその、ボーボー地味だっていうね、のがあってですね、
うん、
というのも、あれなんですよ、その、ソシャゲとかってさ、何でしたっけ、キャラによって、キャラ、同じキャラで衣装違いで別キャラ扱いだったりすることがあるじゃないですか。
うん。
はい。だからそのソードアートオンラインのソシャゲの人気キャラランキングがですね、その1位がそのコスロリ勇気、2位が私服勇気、3位が水着勇気、4位が、戦闘服勇気みたいな感じで、勇気が1位から5位まで占めたっていうね。
おお。
ね、これ
勇気。
完全にその、やらかしちゃってる感、やらかしちゃってる感満載のような気がしますけど。
うん。
そうなんですよね、その、だから、ソシャゲとかだったらさ、結構その、別枠扱いされること多いじゃないですか。
うん、うん。
同じキャラの衣装違いが別枠扱いされるっていうね。
うん。
それで思い出しましたけど、何でしたっけ？私がやってる、ソシャゲのあの、白猫プロジェクトがアニメ化されるらしいですよ。
なんと、
ただし過去編ですね。
はい、え、
過去編、
過去編か、
過去編だから
着馬でいいと思うんだけど、
オープニングが始まる以前の昔々の話をアニメ化するらしいです。
かっこいい主人公と、
そうそうそう、昔の主人公と昔のアイリスってヒロインね。
うんうん、
そう、何しか、まあ昔の主人公もは主人公なのにガチャキャラなんですよ主人公なのにガチャキャラなんですよ。
確かにね、うん、僕手に入れてないから。
私持ってますよ。
アイリスも欲しかったけど、
はい、ですので、
アイリスも欲しかったけど、
過去の主人公と、現代の主人公を同じパーティーに入れれるという、ね、
過去のアイリスが欲しかったです。
はい、過去のアイリス持ってます。だから白猫プロジェクトにはその過去のアイリス、現代のアイリス、未来のアイリスが存在するんです
だよね。
未来もいるんですよ、ちゃんと、ね、
おお、
はい、
キャトラは、
え、
キャトラはいないの？
キャトラが何者かわからないんですよね、正直。過去編じゃ出てこなかったんでね。まあまあそんな話は一応そういうことでですね、白猫プロジェクトのなんかゼロクロニクルっていうのがアニメ化されるらしいです。本編とは関係ない過去編ですね、はい、まあ、過去編は過去編でちゃんとストーリー完結、そこで完結してるんで、まあそれをね作るっていうのは正解のような気がしますけどね。そのだからまあ
未来を壊さない、
そう、現代に続く的にはなるでしょうけど、
うん、
まあでも実際ね、何でしたっけ、どうなるんでしょうかね。まああのゲームのインフレ具合もドラゴンボール並みですから、
うん、
ドラゴンボール並みなんでね、もう何でしたっけ、うん、おすすめはしませんけどね、アニメはちょっと一応見てみようかなと思います。
うん、
まあ、そんな白猫プロジェクトでも人気投票したらね、上から下まで人気キャラがずらっと同じキャラが並んだりしそうな気もしますけどね。
そうだよね、そうだよね、まあ、コラボキャラは抜きにして、
コラボキャラは抜きにしてね、まあ、でもね、その人気のおかげでね、延命されたキャラがいるんですよ。
誰？
はい、人気のおかげで延命されたね。
誰？
ダグラス。
誰？
ダグラスってキャラがいるんです。
ダグラス、あ、ダグラス。
はい。いや、あれがね、
まだ強くなってません。
あれが実を言うとですね、なんかストーリー見たら、言うたらその最終ストーリーで、そのどう考えても死ぬ流れだったんですよ。
うん。
どう考えても、死ぬ流れだったんですけど、あからさまにね、その後にこう付け足したような、なんとかギリギリ生き残りました的な話がこう挿入されたんですよ。
少年ジャンプの
少年ジャンプじゃないですね、少年ジャンプの
編集であるまいし、
そうで、なんでそんな生き残り現象が起こったかって言うたら、まあ、それよ、そのイベントが始まるちょっと前に、なんかその、まあ、別企画で、その、チャグマ学園っていうね、学園の生徒、誰が入学させてほしいですかみたいな、この、人気投票をやってですね。
ダグラスだったの？
ダグラスが入ってたんですよ。なのでね、何でしたっけ、チャグマの、その、ね、人気投票上位なので、まあ、キャラとして出さないといけないんですよ。
つまり生きてないといけない。
そうそこで殺すわけにはいけなかったんで、だから生き残ったっていうね。
でもさ、
はい、
よく考えたらあのゲームお化けちゃんいるよね。
あ、まあそうですね、
ダグラスのお化けちゃんとして、
まあそうでしょうけどね、あれはその幽霊という種族であって幽霊ではないですからね。
うんうん、
だからね、その何でしたっけ、そう、まあ、白猫はその5周年イベントで初めてそのプレイアブルキャラクターがガチ死にするというね、のをやってこう炎上したのがあったんですが、
何、どういうこと？
はい。あれですよ、その5周年でそのイベントがあったんですけど、まあ、そのイベントに登場して、まあ、ガチャキャラとしても出てきたそのプレイアブルキャラクターが、ストーリー上で、うん、死んじゃったんです。
うん。
で、大荒れですよ、もちろん。ね。ガチャキャラがこう死亡して荒れたんですよ。だ今まで、まあ、言ったら、そういうその、プレイアブルキャラクターが、まあ、モブキャラには厳しい世界ですけど、うん、いわゆるその、メインキャラとかがガチ死にするような シナリオって結構なかったんです。最後はハッピーエンド的な結構ぬるいシナリオが多かったんですが。
そうですね。う
んうん、そう、だからその5周年のそのシナリオは結構ガチ感を出すために、まあ、言ったら死に方もですね、まあ、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、うん、その、いわゆるグレン・ラガンのね、神奈みたいな感じの、ね。主人公を覚醒させるために、後に隠して、死んだみたいな感じの流れだったんですけど、流れだったんですけど、ガチャ回して撮ったキャラがそのストーリー上で死んでしまうってどういうことやねんみたいな。
確かにね、ちょっと問題かもしれない。
そうなんです。で、まあ、そのキャラの、そのキャラのための、うん、まあ、お墓みたいなのがね、お墓みたいな建物がこう実装されたんですよ。そう、その、何でしたっけ、白猫ってその持ってるキャラって、その自分の建ててる街中でうろちょろしてるんですよ。うん、自分が持っているキャラクター、その自分の街の中をうろちょろしてる、歩いてたりしてるんですけど、でもその死んでるキャラが街の中歩いてたらおかしいということで、まあ、死んでるキャラのその思い出を見るための、
ね、
そう、お墓みたいな建物がこう実装されたがために、今後誰がその墓に入るんだろうみたいな感じの流れでね。で、まあ、その中でそのストーリー上、このダグラスもその墓に入ってしまうんではないかみたいなこと言われてたんですけど、はい、人気投票のおかげで墓に入らずに済みました。うん、ということでございます。
うん、
まあね、結構炎上、ギリギリ、まあ、炎上しそうになってきましたけどね、それも。
うん、
まあ、何でしたっけ、うん、主人公買いに失敗したパターンではありますけどね。はい、まあ、そんな話はね、置いといて、何の話してましたっけ、
もう分かんない。
もう分かんなくなりましたね。でですね、まあ最近、話題になってます、猛威を振るってます例のそのコロナウイルスですかね、
うん、
あれがまあその船の中での感染者が増えてる状態だったんですが、
うんうんうん、横浜でね、
はい、そう、で検疫作業に当たってたその検疫官がですね感染しちゃったんですよ、う
ん、どうなっちゃうの。
そうなんです、何でしたっけ、一応マスクや手袋なんかは着用してたんですが、まあ、いわゆる防護服レベルのやつ、まあ、それに関しましてはもう正直その乗客に 不安を煽るって意味が不安を煽ってしまうので、まあしゃあなしで着用しないっていうルールだったのかもしれないですけど、まあ、それでですねその感染してしまったって感じでございます。まあ、これはね、あれですね、そのフルアーマーがこうね、叩かれまくった経緯っていうのがあったりするので、
うん、
ですね。でですね、そのまあ、これはあと噂のレベルなんですけど、
うん、
その、何でしたっけ、遺体とかを燃やすとですね、うん、アリウ酸ガスが発生するんですよ。で、それをその、衛星画像かなんかで、そのね、観測された人が、観測した状態だったりするんですけど、うん、その武漢の上空で、うん、その、何でしたっけ、そのガスが出るっていうのをですね、だいたいまあ1万4千分ぐらいの遺体を燃やさなければ、出ないであろう、ね、アリウ酸ガスが検出されたということでですね、まあ、本当かどうかは分からないんですけど、
うん、
これがね、これ事故なのかね、実際ね、そのどれぐらい本当に感染どれぐらいになってるのかっていうのがね、うん、 ちょっとこんなニュース話題とかが出てたりしてるんですけど、まあこれがまあ実際に事実だったら、まあこれまでにそのね、発表してる死亡者数カウントっていうのが嘘になるっていうことなんですが、まあその実際のところはね、わからないんですけどね。まあ、このニュース自体もフェイクニュースなのかもしれないですし、はい。でもね、その、まあ、困るのがですね、その感染症の病床自体が、まあ、全国に1800ぐらいしかないんですよね、現在。ですんで、まあ、これね、ちょっと広まりだしたらね、足りなくなるのではないかみたいな感じのね、話が出てたりしてますけど、ね、まあ、そんなわけでですね、まあ、結構そのね、大変なことになってたりしてるんですけどね。ですね、まあ、これね、何でした、あとその乗客船、船に乗ってる、ね、豪華客船に乗ってる方がですね、その外国人客がそろそろ降ろせやーみたいな感じに文句を言ってたんですが、その、うんうんうん、日本に寄港してからご飯がうまくなったので降ろさなくていいですっていうね、はい、はい、まあ、一応ニュースの全貌を申し上げますと、まあ、横浜でその、ね、だっけ隔離中の豪華客船 そのダイヤモンドプリンセスですね、ダイヤモンドプリンセス号の、まあ、乗客が、まあ、食事に大喜びしているっていうことが話題になってるんですよね。まあ、その新型肺炎が、確認されてから、まあ、横浜で確認されているそのダイヤモンドプリンセス号の中においてですね、まあ、乗客の食事内容が日本から持ち込まれたものに切り替わったため劇的に美味しくなったと喜びの声が出ているようです、ね、
何持ち込んだ
日本からその、まあ、当然船の中に積まれてる食料もなくなるじゃないですか、時間が過ぎるとね、隔離してるわけですから。
中華街の美味しい中華料理が食べれてるってこと？
そうなのかもしれません。まあ、だから日本からね、そのあれが持ち込まれたらしいんですよ、その食事がね、はい、うん、で、まあ、その隔離のせいでですね、その日本のアロエヨーグルトのような新体験につながったとかね
、
はい、でダイヤモンドプリンセスのフードサービスがレベルアップしてるよ、アメリカの病院の方がマシとか言ってるハネムーン中の連中なんて信じるな、隔離が終わったら俺は船から引きずり下ろすことになるよみたいな、俺を船から引きずり下ろすことになるよみたいな感じでね、はい、ここでのディナーデイ4、トランプの助けはいらないよみたいなねですです。まあ、これでね、逆に言うたらその高い金出してどんなもん食ってたっていうね、どんだけ辛い性格してたんやみたいな感じのね、まあ、日本のご飯はやっぱり美味しい、まあ、それプラスですね、
日本のご飯は美味しいよ、
それプラスですね、なんか横浜名物のそのシューマイ弁当ですね、
シューマイ、
はい、シューマイ弁当ですね、横浜名物のその、うんうん、シューマイというかシウマイですね、シウマイ、シューマイって言ったら怒られるかもしれませんけど、はい、シューマイの、崎陽軒さん、株式会社崎陽軒さんですね、はい、それがですね、なんとクルーズ船の客船にですね、3800個、そしてまあ現地で医療支援なんかを行っている自衛隊なんかに、200個の合計4000個をですね、はい、そのシューマイで有名なこのね、崎陽軒さんが、差し入れしたんですよ、なんとなんと、まあ、これに関してはね、その、まあ、売り込み合戦が ありそうな、なりそうな気もしますし、まあ、シウマイ弁当はこう匂いでこうパニックになるんではないかみたいなね。ね。まあでもこれでね、その美味しいって思われるとね、やっぱり、
うん。
うん、ね。まあ、その、何でしたっけ、クルーズ船のそのね、あの、豪華客船の人には、お口に合うか合わないかっていう部分もあるかもしれませんけど、まあ、それでもね、あの、日本食はうまいっていうね、やっぱり評価が出てるみたいですね。
そうだよね。日本食はやっぱり、最高だと思うよ。
はい。まあ、これで、これのおかげで、まあ、コメントでもう、シウマイ中毒患者が増えるな、とかね。
あ、なんか今ね、
はい。
シウマイで全然違うことを思い出したんだけど。
はいはいはい。
あのね、あのね。
はい。
ね、検索で出るかな。アンマン。
アンマン。
バター。
アンマンバター。
やってはいけない。
やってはいけない?あ、バター焼きアンマンってやつですかね。
そうそう。
奇跡のお手軽デザート、バター焼きアンマンが人生をダメにしてしまうっていう。
そう、それで、ツイッターのね。
はい。
ツイッターのその、つぶやきがすごくおかしかったの。
はいはいはいはい、はい。
これはやっちゃダメだって。ツイッターあるかな?なんかね、ホットサンドのやつだったのね、見たの。
そのアンマンマンって方がですね、ほかほかのアンマンにバターをつけて食べてみてほしい、うん、もしくはフライパンでバターを熱してアンマンを軽く焼いてみてほしい、おすすめの超、人生がダメになる。
あ、ね、
はい、
あれです、これです。
はい、
ちょっとあの、どうしよう、 LINE にちょっと送りますね。
はい、はい、お願いします。
これで、ちょっと検索を、
はい、
コピーして検索をちょっとしてください。
はい、了解です。決して、
ツイッターの文面をね、ちょっと、
あ、そうですね、その、これ決してあんまんをたっぷり、決してあんまんをたっぷりバターで両面サクサクになるまで焼いてはいけません。あ、ごめんなさい。めっちゃくしゃみだ。ですね。ですが、これのツイートですね。明日、1月25日は中華まんの日らしい。ここだけの話、勢いで買ったホットサンドメーカーの、ホットサンドメーカーを眠らせている皆様、決してあんまんをたっぷりバターで両面サクサクになるまで焼いてはいけません。バターの塩味とあんこの甘さで止まらなくなります。絶対に真似してはいけません。もぐもぐみたいな。
そうするみんなやって、
はい、
これはやっちゃいけないとか、すごいツイートに反応してて。
はいはいはい。
で、ちょっとうちでもやったんですよ。
あ、そうなんですか。
美味しかったです。やっちゃいけません。
やっちゃダメですか。
ダメです、これはもう。
で、これ、人生がダメになるらしいですね。あまり美味しすぎて。
これダメになりますよ、これ。
マジです。
本当に。マジです。
ね、
ほら、あんバタってよくあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あんことバターみたいな。あんな感じ?
マジですか。
やっぱりしょっぱ甘っていうのはちょっとこう、ものすごいハーモニーなんです。やっちゃいけません。
なるほどね。
危険ですよ、これは。
これは危険ですね。
うん。
はい。というわけで、ね、その、危険な食べ物、真似しちゃダメな食べ物、やめられない、止まらない的なものね、出てくると思いますからね。
うん。
そうだな、危険な食べ物。パッとは思
いついた。お題じゃないけど、お題っぽくなってきてるよ。
まあまあ、それは、これ面白いかもしれませんね。やめられない、止まらない的なね、その、やってはダメな、つい癖になってしまう。
やってはいけないシリーズで。
やってはいけないシリーズ。いい意味でのやってはいけないシリーズね。
うん、そうそうそう、いい意味でのやってはいけない。
癖になっちゃう的なやつね。
うん。
はい、というわけで、DOL ヘッドラインでございました。あれ、ジングルが鳴らないよ、これか。なった。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。コーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、変態バーチャルライバー、略して HRR と書いて HR です。
残念なバーチャルシスター、アリス、略して、ZV なんちゃら
Z 戦士ですね。アリスさん、
やだそんなの。
アリスさん、本日のお題は残念力ということなんですが、アリスさん、
はい、
アリスさんのその残念力がね高くなるとね、ちょっと、ね、うん、特殊なエフェクトがつきますんで、はい、アリスさんのその残念力が高くなればなるほどね、エフェクトが、つきますんで、
マジで、
はい、
アリス、残念メーター、
はい、アリスさんの残念力がこう上がっていくとね、
ちょっとあれだ、はい、パソコンよりもこっちの何、6S さんの方がくっきり映るので、ちょっとログインしよう。
あ、そうですか。はい、じゃあ、とりあえず、アリスさんの、残念力がちょっとずつ上がっていく感じのもうすでに全開的なノリなんですけど、はい、ちょっと残念力収めましょうか。
そっか、レイブンズナイト、レイブンズナイト、
アリスさんの残念力が上がるとね、オーラが出ますんで。
え、マジで。
はい、というわけでですね、
クッキークッキー、なんでこれこんなにクッキーなんだろう。
本日のお題、残念力でございます。まあ、世の中残念なことっていっぱいあると思うんですけど、まあ、残念美人だとかですね、買って残念だったものとかね、あるんですが、まあ、最近ではその地上波で放送が中心になった異種族レビュアーズとかね、残念なのか狙ってたのか気になるところではございますけど、そんな感じのね、ものを募集したいと思います。はい、というわけでですね、例をいくつか紹介していきましょう。よいしょ。まあ、何でしたっけ、最近、まあ、その残念なことといえばですね、まあ、私 の, その先読み力、先物取引力は残念ですよ。
どうしちゃったの？
え、そのほら、いわゆるコロナ特需でさ、まあ、その上がりそうなその株をこうね、後乗りで買ったんです。そしたらね、買った株のね、株価がすべて、ほぼほぼすべて下がるというね。だから俺が買った株をね、何でしたっけ、売るとね、いいっすよ。うん、
つまり、ヘッジャーさんがちょっとバロメーター的な。
はい、俺が買った株はなぜか下がるというね、残念な先読み力ですね。その残念力、まだまだ高くはないですけど。まあ、そういう意味ではその漫画やアニメとかゲームなどで気に入ったキャラがね、頻繁に途中でリタイアすることもよくあります、多々ありますけどね。
おお、
はい、まあ、その辺はその先読み力ね、残念な感じではございます。はい、じゃあ残念力上げていきましょうかね。表紙買い、ジャケ買いしたエッチなもの、エロ漫画とかね、エロ雑誌とかね、中身がなんか違うってことよくありますよね。
ああ、それはしょうがないよね。表紙だけ、ちょっと、釣られたみたいな時もあるよ。
そう、だからね、その、なんか表紙にさ、釣られて本買ったんは、漫画を買ったんはいいものの、その、表紙描いてるイラストレーターが表紙しか描いてなかったとかっていうね。中身書いてねえじゃねえか
みたいな。それはひどい。
とか、表紙プラス、最初のこの1、2ページしか書かれてないとかね。でも結構あるんですよ、その、何でしたっけ、アンソロジーものじゃないですけど、その、いろんな人が書いてるその、エロ漫画って、表紙だけ書いてる人とかっていますよ。だから、ジャケ買いしたけど、その、絵師さんはね、表紙しか書いてなかったっていうことございましたよ、まさに。
残念だね。
残念なね、結果がありましたね。はい、うん、残念なアニメとしては、例のフレンズのアニメに決まったですかみたいなね。とかですね、じゃあ、例の 4として、残念アリス。
うん。
残念アリスさん、ね。残念、アリスさんの残念力を上げていきたいと思うんですが、なんか最近の話ありますか？はい、
まず、
はい、
まずほら、膝の痛みの時の整形外科行ったけど、
はいはいはい、
人事の先生がちょっとひどすぎたっていうのが残念だったことと、
まあ、アリスさんの残念力は高くないですね。
そう、で、僕はiPhone にキーボードつけようと思って、
はい、
ちっちゃい折りたたみの可愛らしいやつをこう、一目惚れ買ったですよ。
あ、買っちゃいました。キーボードを買ったんですね。iPhone 用の。Bluetooth ですか？
もちろんその、そうそう。もちろんその、カナ入力とローマ字って書いてあったから、
はい、
ね。
Bluetooth のやつですね。
Bluetooth です。で、買ったですよ。
はい。
ね、ね。
そしたら、
iPhone の、
はい、
iPhone の、キーボードのこう、選択するところで、
はい、
ローマ字とカナ入力の日本語が、選べるんで、カナ入力をもちろん選んでるわけなんですよ。
カナ選びました。選んでみました。
うんうん。だけど、
はい、
いくら打ってもキーボードはローマ字入力なんですよ。
あららららららららら。ら
ね。A を打つと C じゃなくてあって出るんですよ。
あー、なるほどね。
ね。おー、タッチステッドの血が出したいんじゃん。
タッチステッドの血が出したいけど、A を打つとあって出るんですね。
あって出るわけですよ。
はい。
それでもうちょっと悲しくなってネットでいろいろ調べて、
はい、
そしたらエレコムの方はなんか対応できてるんだけれども、
はい、
なんかケとムとがちょっと変なキーになって入れ替わっててとかいろいろ書いてあって癖があるらしいんだけど、
はいはいはい、
じゃあこの子は一体どうやればいいのって思って、
はい、
もうお手上げだったんでメーカーさんにメールを出したさ。
はい、カナ入力できないんだけど、どういうことだ？
はい、はい。そしたら、カナ入力は、Windows のみ対応しております。iOS では、ローマ字入力のみになりますって書いてきて、
返品しろよ、それ。
最初から書いてよ、
返品しろよ、それ。
え？
だってあれですよ、その、5人を誘う書き方してるんだったら、返品したらいいじゃないですか。
5人っていうか、
いや、米で、その iPhone ではカナ入力はできませんとかって書かれてたら別にいいんですけど。
もしかしたらどっかに書かれてるかもしれない。
あ、マジか。書かれてなかったら返品していいと思うんですけどね。
だって可愛いから返品できない。
あ、そうなのか。そうやっていくから物が増えるんですよ、アリスさん。残念力上がりましたね。これも、残念力上げていきましょう。アリスさんの残念力が上昇してきました
。わぁ、辛い。
アリスさんの残念力が、
残念力
が上がっていきましたんでね。
ちょっと待って。
はいはいはい。
もしかして、書いてあんのかな？
何ですか？
なんか、商品の説明っていうページには、
はい。
何もないんですよね。PC、タブレット、iPad、iPhone、Android デバイスに対応し、 構成の人物を抑え素早く安定な接続が保証とか書いてあるでしょ。
はいはいはい。
でペアリングの方法も書いてあって、
だから逆にその購入ページですよ、購入ページにそのカナ入力って大々的に書いてるにもかかわらず、 iPhone かっこ iPhone、Android などではカナ入力は使えませんみたいなことで書いてたらいいんですけど、書いてなかったら、それは。
ですね、はい、書いてないんだけど、キーボードを見ると、
はい、
このくっきりとこうね、カナとローマ字ってこうね、カナ、書いてあるわけなんですよ、そのキーボードに。
はいはいはい。
カタカナ、ひらがなって書いてあるんですよ。
はははは。
これはもうバッチリだなって思ったんです。
はい。
うん。思っちゃったのよ。
思っちゃったんですか。
うん。
ダメでしたか。やっぱりダメだったんですか。
それで、
はい。
説明書の方を見たんですけど、
はい。
特に。でない
し、あーなるほどね。まあでもあれですよね、その確か何でしたっけ、まあ安いものだったらね別にいいんですけど、高級なものとかだったらね、その確か何だっけその性能が満たせなかった的な部分でね。
いやだって僕的にはすごく高級品ですよこれ。
あ
だってなんか4000いくらもするし、
うん、もうあれそれだったら逆に使えないんだったらもう返品したらええんちゃいますと思いますけどね。
だって可愛いんだもん。
そうやったから物が増えていくんですよ、また残念力が残念力が
ダメだ、カウさんが壊れてしまう。
はい、その何でしたっけ、今アリスさんのその残念力のそのオーラ見えてます
え、どれどれ、ちょっと見る。うわちょっと先
生、残念力が。
これちょっと僕戦えそうなんですけど。
はい、アリさんの残念力が今。
ちょっと心配なのは、
はい、
隣のおわんこが、
はい、
ちょっとこの気圧に押されないかなってちょっと。
いや、それは大丈夫だと思いますね。はい。
おわんこは強いのね。
おわんこは強いです。はい、アリさんの残念力がね、
むしろ残念力を栄養として生きていけるぐらい強い。
そのもっと上げましょうか、残念力。アリスさんのアリスさんの残念力が大きくなりました、さらに。
え、マジでどこでそれぐらい。
はい、今反映させたんですけどはい、
だんだん広がっていく、
だんだん広がっていきます
マジでこれ何なの。
え、そのアリスさんの残念力メーターです
。
はい、ちょっと残念力絞りましたけど、はい。
本当？ちょっとそれはそれで寂しいもの
が。絞ませていきましょう。
あるんですけど。
はい、アリスさんのその残念な話がこう増えていけばいくほど、アリスさんのその残念力がこうね、でかくなっていくっていう。はい、
アリスさんの
アリスさんのその残念力は、
ちょっと残念力がなんかかなり離って、だんだん空間ができてきてるんですけど。
そうですね、放ちすぎてそのね、トリミングの関係で空間ができちゃってますけどねその辺は気にしないでください。
なんかあれだよ、ろうそくの炎みたいな。
はい
、ね、いやー本当にね、
はい、
しょんぼりなんですよ。それで、
はい、
さらにしょんぼりっていうのは、
はいはいはい、
僕、ちょっと、こう、副業をやるのにですね。
はい。
PC、ノートパソコンを。
ノートパソコン買ったんですか？
購入したんですよ。
はいはいはい。
ね、購入したんですよ。
はい。
ちょっと、声を大にしては言えないんですけど。
はいはいはい。
そしたら、僕これ2月3日に頼んだんですよ。
はい。
もし
もし、はいはい、2月3日に頼んで。
聞こえてますか？
あ、聞こえてますよ、もちろん。
そう、2月3日に頼んだんですけど、
はい。
一向にステータスが、
はい。
出荷前の状態のまま動かないんですよ。
おー、なるほど。買ったんはいいものの、出荷されない。
そう 出荷されない。
はいはいはい。
いつまで経っても出荷されないんで、うん、問い合わせてみたんですよ。
はい。なんでだろうと思う。
もしかしたら、バグなのかなって。
はい。
それとも、忘れられてるのかなって。
まあまあ、大きな会社でしたら忘れないでしょうけどね。
うん。そしたら、
はい。
なんか中国では、春節といって、ま、お正月ですね、日本の。
旧正月ってやつですかね。
お正月みたいのありまして、
はい。
それで、2月の10日までは、皆さんお休みっていうことになってるらしいんです。
工場が止まっちゃってたわけですか。
工場も皆さんもみんなもうお休み。まあ、三が日みたいな感じなんでしょうね。
あ、まあこれ残念力上がってきましたね。はい。
残念力、それで、はい、あれです、で、2月11日から、
はい。
多分、普通に稼働できるんなら稼働しますけれども、
はいはいはい、
それで順次発送っていう、順次まあ、組み立て発送みたいな感じになっていくとは思いますが、ただちょっと今、世間であれがちょっとありましてですね、
まあ、
あれですかって言われ、うん、
まあ、購入するタイミングが残念だったわけですね。
めちゃめちゃ残念でね、はい、もしかしたらその働けないね、出社が認められない、人がちょっといるかもしれないんで、その場合は、もうちょっと先になってしまうんじゃないかなって言われて、
はいはいはいはいはい。
ブワーってなって、でも、よく考えて、
はい。
じゃあもうちょっと記事考えようかなって思って、
はいはいはい。
で、これに変えられますかって聞いたら、大丈夫ですよって言ってくださったんですよ。
あ、なるほどね。まだ作られてないその在庫がない機種じゃなくて、
そうそうそうそう、
その在庫がある機種に、まあ、すぐ発送できそうなやつに
在庫のある機種は、
はい、
ものすごくスペックが低いのばっかりなんだけど、
うん、
まあもうちょっと考えたやつをちょっと変更したんですよね。
はいはいはい。
で、一回その前回のやつをキャンセルしますので、
キャンセルして
普通に購入してくださいって言われ。
はい。で、まあ、キャンセルして。
前回のやつをキャンセルしてもらって、
はい。
普通に購入したら、
再度購入しようとしたら、
はい。クレジットカードの第二審査のところでブロックがかかりまして、
限度額オーバーしてもうたんか。
なんでって思って、
はいはいはい。
で、まあ、明細を見に行ったんですけれども、はい、決済っていうのはその、発送されてかららしいんですよ。
そうですね。その言うたら、その、カリカリ、ね、なるからね。
そうそう。それだけど、はい、もうその分を見越して、もっとこの街道カード会社の方が、じゃあこの分は取っておきますねって。
そう、そうなるんです
ね。隔離されちゃったんですよね。
はいはいはい。その通りですね、うん。
そうそうそう。で、向こうがキャンセルを出してるんだけど、隔離が解除されないんですよ。
おっとまあ、クレジットカードのシステム上
もう一回ちょっと
ですね。
うん。下手したらね、1ヶ月後とかに、2ヶ月後とかになりかねないっていう話になって、
はい。
うん。で、とりあえず、まあ、もう一回じゃキャンセル出してみますっていうことになったんです。
はいはいはいはいはい。
もう、がっかりしょんぼりばっかりなんですよ。ちょっとしょんぼり男爵がちょっと背後に立って言うんで、
はい、アリスさんの残念力がどんどん大きくなるようになっていき、
ちょっと、しかも、はい、空間を配慮して縦に伸びてますね。
縦に伸びてます。
ワンコすごく嬉しそうなんですけど、可愛いんですけども、ワンコったら。
ね、アリスさんのその残念力が、
ね、ちょっと聞いてもいい？
はいはい、残々しよう。
おわんこの動きは HR さんの動きに合わせて。
あ、連動してますよ。アリスさんの動きに。アリスさんの動きに連動してます。どっちかって言ったら。
いや、そうじゃなくて、はい、そうじゃなくて、はい、話を聞いてよ。
はい、聞きますよ。
HR さんの動きに連動できません。
俺の動きに連動してますよ。
いや、だから、はい、アリスと一緒の動きではなく、はい、HR さんの向きの動きに。
あー、逆にしたいんですか？
そうそうそうそう。そしたらきっと、
はい。
アリスとワンコは仲良しなんだよ。
あ、なるほどね。反転したいわけですね。
そう。
ちょっと待ってね。
だって、ワンコなら大丈夫だもん、反転しても。
ちょっとお待ちくださいね。
うん。ああ、ワ ンコとのラブラブシーンが見れん。
アリスさんの画像は、まずはアリスさんを消さないといけないんです。
残念なところから離れたところにいる。アリス、
これで、まずワンコちゃんを消して、で、
消して、
これを、こうして、こうして、ちょっとお待ちくださいね。これをよこうして、こうして、こうして、今現在裏で必死で作業してます。これで
消えた。
ちょっと待ってくださいね。
アリスの顔面パワーを今吸収しているおわんこ。おわん犬。おわん犬は果たしてどんなパワーを秘めて戻ってくるのでしょうか。
これで、これを変換、水平反転適用。
ドキドキ、
こういうことか、こういうことか。あ、なんかアリスさんの髪の毛が見えてる、はみ出してる。
はみ出してる。
はい、こういうことか。よいしょ、これで反転したような気がするんだけど、よっ、てい
っ。91コメさん、こんばんはです。
こんばんは、こんばんは。はい、
ワンコ、
これで、
ワンコ、
これで反転したと思うんですけど。
おわんけん、きたー。おわんけんと仲良し。アリスの髪の毛がチラチラしてる。
いや、今多分チラチラしなくなったと思う。
かわいいな、ワンコ。
でも、
一番かわいい。
これだと、その、立ち位置的にね、問題があるような気がするんだけど、気のせいいいのかな。
どうしてどうして。
あ、まあ、大丈夫か。大丈夫。
かわいい。どうしよう。もう、アリスの方向いてる。やばい。もうダメだ。これがあれですね。
はい、
萌えってやつです、
ね。萌えってやつなのか。
やばい。
ね。はい。とりあえず、こんなことやってたら時間が過ぎそうなので、来ているほどこう読んでいきましょう。ちょっとごめんなさいね。これは一旦、はい、立ち位置、ごめんなさい。戻しますね、元の位置に。
はい、はい、わかりました。
はい、すいません。元の位置戻っちゃいますが、はい。次回はちゃんとそのあれしやすいようにしておきたいと思います。はい、これ多分髪の毛がそのアリスさん近いんで入っちゃってるっていうのはあると思います。はい、では来ている投稿を読んでいきたいと思います。かがみさんからいただきました。ありがとうございます。あ、その前にアリスさんの残念力をちょっと下げときましょうか。
あ、そうですか。
残念力のオーラが、
残念だな。
オーラがありすぎるので、
それはちょっと残念だけど仕方がないな。
このままいっときます。ほんだらアリスさんの残念力はこのままにしときましょう。はい、オーラを、今日のアリスはオーラをまとってます。はい、ということでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
さて、お題の残念力ですが、大航海時代とは関係ないですが、最近コナンエグザイルというスチームで発売しているゲームにハマっています。そう、小説とか映画にもなった英雄コナンの世界ですね。
はい、
はい、エイチャルさんと一緒に野蛮で残酷な世界を楽しんでいます。はい、でコナンエグザイルの特徴としましては、まあ、敵対的な NPC を拉致してきて改心させて自分の奴隷として戦闘や生活活動を行います。はい、で、まあ、そんな中で私が女奴隷が欲しくて、HR さんと、 まあ、英雄コナンがいる酒場で踊っているダンサーを保護するべく勢いようと向かいました。で、そしてその酒場で私の目に映った光景は3人のハゲ散らかしたおっさんがステージで踊っている光景でした。はい、この出来事は残念としか言いようがありませんでした。萎えましたということでですね。ね、そう、そのあれです、その酒場で踊ってるダンサーをこう保護するためにね、決してこの拉致るわけじゃないです、保護するためにですよ。
保護ですか。
保護です
ね。ところでさ、
はいはい、
吐き散らかしたってどういう意味なの。
え、その何でしたっけ、ハゲ散らかしてる状態ですよ。
わかんないよ。
ねー。
だって、ハゲが散らかってるみたいな。
いや、うん、そうですね、
じゃあさ、左目でしか瞬きしてないぞ。
え、そうですか？ん？瞬きの反応、うん、右左。
つまり右目だけってこと？
いや、どっちも、多分。まあ、なんだっけ、まあ、ハゲ散らかすっていうのはですね、まあ、その、ハゲるとかをより強くですね、まあ、やゆったり、このね、ののしったりする時に使われる表現ですね。まあ、主に関西で使われる感じです。はい、関西ではその丸々散らかすみたいな感じのね、そういう表現を使うことがね、まあ何でしたっけ、だからそういう、まあ、言うたらハゲたおっさんがおったんですよ。まあ何でしたっけ、もうめっちゃハゲてるとかですね、そういうのね、表現だったりしますけどね。まあその何でしたっけ、そのコナンがいる酒場にはですね、ダンサーが一応3人固定でいるんですよ。固定分けするんです。でまあそこでですね、そのいわゆる女ダンサーをこうね、拉致じゃない、ほこって連れ帰ったり。
拉致じゃないです。
よくしてたんです。ほんだら、いつの間にか全員ね、そのまあ、連れて帰ったら湧き直しするじゃないですか。その湧き直した、そのね、ダンサーが全員ハゲ散らかしたおっさんだったっていう。あまりにもこうね、残念だ。あ、この放送をフォローしてくれた方がいらっしゃるみたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなバスへのラジオ番組。ね、残念なラジオ番組ではございますけどね。はい、アリスさんの残念力だけは高いです。
何？
はい、パンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。残念力といって思いつくのは、会場採集をしてたら到着するまでずっとカキやムール貝しか取れない。あ、ちなみに大公開ってさ、洋上でも採集できるじゃないですか。うん、私、カキが採集されたら、一応、ほら、カキとかムール貝とかって食用に転用できるんですよ。うん、私、ゲーム内でカキ取れても、その食用には転用せずですね、もうその場でその、ポイしてましたからね。
ね、すごく嫌いなんだよね、
はい。ね、たとえそのね、繊維が飢えてても、ね、牡蠣だけはこう食用には転用せずそのままに海に投棄するっていうことをやってました。はい、で、陸戦用愛用の槍がポッキリする。これはね、大航海だけじゃなくて、その何でしたっけ、コナンとかでもね、武器がポキッと戦闘中に折れたりとかですね、戦闘中にこう盾が砕け散ってですね、逃げて走りながら修理しながらね、戦う、盾を修理しながら戦うとか、ね、そんなこともやりますし。で、オスマン オスマン亡命を決行。しかし、茜になり、しばらくオスマン領地に入れず途方に暮れる。あ、でもこれね、亡命した直後は、オスマン領地じゃなくてもね、普通のリスボンとかそういうところに入れなくてですね、結構途方に暮れましたよ。で、俺のガレー杖してたら相手にその三段、鎖弾、重量砲撃をされて終わる。まあ、これはね、その、何でしたっけ。どの船でも言えそうですけどね。重量砲撃とかを食らうとね、船の足が遅くなるんですよ。重量砲撃ですね。で、まあ、足の止まったところを集中砲火されたりとかですね。結構ね、重量砲撃は、強力なスキルだったりはしますけどね。あ、もしもし？
はい。
はい。だからその、あれですよ、その、艦隊行動とかしてるけど、その、一石にのみこう、重量砲撃を、かますとですね、一人だけこう、孤立したりするんですよね。
あ、
その孤立、足が止まって孤立したところを、集中砲火されると。で、ウィシアイアで、回線上げ中、嵐に遭遇。100人単位のナグラが飛ぶ。まあ、これね、最近はその船の強化で、その、ガレー船でもね、大破性能を上げることができますから、嵐にあってもなかなか大丈夫だったりするんですけど、昔はね、大破性能低かったんですよ。だからマジでその波の高いところで嵐に遭うとね、100人単位で船員吹っ飛んでいきましたからね。
わかるわかる。
焼き詰まるなマナ復刊を雇いたいが実装されません。なかなかね、それは実装されないんでしょうね。でもあれですよね、そのオリジナル復刊コンテストみたいなのはやらないのかな。オリジナル紋章コンテストってやったじゃないですか。
あ、なるほど。
はい、オリジナル復刊だからその
3D のテクスチャは難しいんじゃない。
あ、いや、テクスチャじゃなくてその名前とか設定とかさ。
なるほどなるほど。
はい、そのどういう、
あ、それやってほしい。
職業でどういうスキルを持ってるとかね。で、バックストーリーみたいなのを作ってみたりとかね。はい。で、アリスキングダムにホッシュマリモ上陸&異常繁殖。ひえー。
やめて。やめて。
アリスキングダムにスナッフル蔓延。スナッフルってなんだろう。鼻炎ですね。で、愛用の包丁が行方不明になる。
え、ダメ。
アリスさんって包丁、ね、愛用してる、どんな、ピコピコ包丁ですよね、確か。
そうですよ。不思議なんだから。
日本に行った時にもらった鶴姫一文字が真っ二つ。これは泣けますよね。で、アリスキングダムの、倉庫保管の栗が何者かに、これ漢字が読めねえや、何者かに、かじられる。アリスさん、栗保管してるんですか。
いや、それがですね、はい、あれしっかり結んでないとダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
冷蔵庫って乾燥しちゃうんですよね。
はあ、はあはあ、そうですね。
しっかり結んでおかないと、水分が飛んじゃう。
はい、ああ、なるほどね。
いつの間にか緩くなってて、ちょっとしょぼり。もう食べれないかも。
残念な結果、残念力、アリスさんの残念力が上がってきました。
残念な
栗だ。ちなみに私ね、ピーナッツをね、よくまとめ買いして置いてたりするんですけど、そのピーナッツ入れてるそのプラスチックのケースがあるんですが、そのケースの中にはね、何でしたっけ、乾燥剤と、脱酸素剤が入ってます。
おう、おう、おう。
まあ、ピーナッツって、酸素とかに触れるとあまり良くないので、その脱酸素剤と、で、まあ、しなびたらあかんから乾燥剤とは入ってますね。そう、ほんで、脱酸素剤がね、なかなかね、入手しづらいんですよ。
なるほど。
はい。 で、まあ、私に関してはその、ピーナッツはその真空パックされてるやつ、酸素抜きされてるやつを買ったりするんですけど、そういうやつって中に脱酸素剤が一緒に入ってたりしてるんですよね。ですんで、まあ、それをちょっと再利用したりとかしてる感じではございますけどね。で、新しいパック買ってきたらそれに交換みたいな感じですね。はい。でですね、サメやクジラの異常繁殖で、白エビや桜エビが根こそぎやられる。ね。で、そういえば、エビといえばさ、カップヌードルに入ってるちっちゃいエビっているじゃないですか。謎の。
ん？うん。
あれが何者かっていうね、謎エビの正体ですね。
エビ？
そう、何でしたっけ、カップヌードルに入ってるちっちゃいエビあるじゃないですか。
うん、
はい。あれってそのプーラバン、じゃプーバランっていうらしいです。
プーバラン、あ、なんか知ってる。
プーバランですね。はい。まあ、これプーバランですね。そのちっちゃいエビでございます。まあ、これね、その一時期、そのプーバランって言って何ぞやっていうことなんですけどね、そのちっちゃいエビです。インド太平洋に分布するエビらしいです。まあ、日本では日清カップヌードルの具材のエビとして知られてるそうですね。まあ、これ実際生体でも125ミリほどなんですよ。1円玉ぐらいのサイズなんですよね、生体で。まあ、これ
桜エビみたいな。
はい。
桜エビみたいな感じ。
めっちゃちっちゃいエビです。1円玉ぐらいのサイズのエビです。
シャコとかもさ。
はい。
あれって、皮むいてしまえばエビっぽいよね。
え？
え？違うの？
え？ごめん、俺はよくわからん。まあエビね、でアリスキングダムね、鳥インフルエンザのパンデミックね。
いや怖い、やめてやめて。
ね、でも鳥インフルとかも怖いですよね。実際にでも鳥インフルエンザってさ、野鳥とかにはかかったりするのかな、どうなんだろう。で、次はですね、今年は白身魚の枯渇のため、魚菓子揚げが相変わらず読まれへんな、これ。魚菓子揚げの製造ができませんでしたというのが思いつく残念。アリスさんはね、その栗のことになるともうね、残念力が上がりますからね。ね。では続いて、サンミシェルさんからいただきましてありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
ヨーロッパの外に行くと紹介員から驚かれるサンミシェルです。いやー、残念ですね、それは。私が残念で思い出すのは、ドラクエ2のサマルトリアの王子です。ほうほうほうほう。剣も魔法もできる万能キャラとの触れ込みでしたが、実際には攻撃力が弱く、魔法も蘇生のザオリク以外はパッとしないキャラでした。スーファミ版で強化されましたが、昔はお荷物の荷物持ちで、ラスボス戦で、サマルトリアの王子が死んでから戦闘が安定したことは忘れられません。まあ DOL の開示イベント等ではクリティカルしてもダメージ1桁、支援がないとすぐ沈む、本当にサマルトリアの王子みたいな状態になってるんですけどね。それではっていうことですね。そうなんですよ、ドラクエ2のサマルトリアの王子ね。
サマルトリア、サルトマリア、あれ？
あ、サマルトリアじゃないですか。まあ次男坊ですよ。 魔法も中途半端、うん、ね、肉弾戦も中途半端で、初代なんかでは最強の武器が鉄の槍っていうね。でも俺このこういうサマルトリアの王子みたいなこの何だっけ中途半端な器用貧乏キャラって俺もすごい好きなんですよ。
うんうんうんうん。
ね。
わかる気がする。
何をしてもね、あのパーフトップにはなれないけど、何でもこなせる風に見えるけど実際何もできない的なね。
うん。
そういうそのね、なんか微妙いキャラっていうのは俺非常に好みだったりします。
微妙いキャラって新しい言葉だな。
微妙いキャラですね。で、攻撃も中途半端、回復も中途半端みたいなね、どっちにも取れないみたいなあのキャラってすごい好きですよ。
おう、
だからまあ実際その何でしたっけ、ね、その、こういう、その、ファンタジー系のね、作品をやると、どうしてもそういう、キャラ寄りにはなってしまいますけどね。まあ、中途半端に回復魔法を扱えて、中途半端に、肉弾戦もできる的な、
うん、
まあ、なんでしたっけ、RO でいう殴りやこ的な、まあ、RO したことないんですけどね。
うん、うん。うん。僕は、ナブリプリも作ったよ。もう、クリストはありとあらゆる感じのを作ったよ。
とか、あと、何でしたっけ。まあ、ドラクエデューダー戦う僧侶とかね。そんな感じのね。
僕ね。
はい。
クリティカルが好きなんですよ。
ああ、はあはあはあはあ。
なので。
はい。
アサシンもクリアさだし、
はい。
プリストも殴りプリだったらもう、あの、クリプリなんですよ。
アリスさん。
はい。
俺、ラグナロクに関してはにわか知識ですからね、もうすごい。
あ、はい。
何でしたっけ？本家でやってないんです。RO って。
うん、うん。
私の知り合いがね、ラグナロクオンラインでエミューサーバーを立ててたんですよ。なんとなんと。
うんうんうんうん、
で、私、レベル上げ嫌いじゃないですか。
え？
レベル上げ嫌いなんですよ。
うん。
でも、そのサーバーは、その経験値が10倍か、何十倍かだってね、普通のサーバーに比べて。
うん、うん。
まあ、当然、他の人がいないですから、トレードとかそういったのができないんで、うん、その辺はまあ、微妙いところではありますけど、うん、まあ、そこで触りだけやったぐらいなので、ローに関しましては。
うん、
ね。
うん。
まあ、そんな、そのサマルトリアの王子みたいな残念なキャラっていうのは私は大好きです。まあね、何でしたっけ。その、某ガンダムオンラインでもね、その戦う支援機みたいなのが実装されたりはしましたけど、
うん、
やっぱり全体的にその残念な感じではございましたね。
まあ、ガンダムはだって、
ガンダムオンライン自体も非常に残念な作品のような、最初はすごい良かったですけどね。
ダメだ、フォローしきれないぞ。
最初はすごい良かったんですけどね。いつからか、ね。
うん、
まあ、何でしたっけ。新キャラをその、ガチャで出して、その、何でしたっけ。その、新キャラが環境になっていくような、まあ、インフレゲーになったのでね。なかなか。うん、まあ、でもその、何でしたっけ。何でもそうですよ。対戦ゲームとかで、
うん、
バランスをこうね、取り続けるっていうのはすごい難しいみたいですよ。
おぉ。
ポケモンなんかはもうものすごく苦労してるみたいですよ。新ポケモン出せば出すほどね。その環境破壊されないような、ね。バランス調整をものすごく苦心してるみたいです。はい、あと、なんかの話しようと思ったけど忘れてもうたな。
え、 マルトリアはどうしたって？
いや、サマルトリアじゃないですね。
違うのか。じゃあ。
まあ、というわけで、
ガンドゥムかな。
ガンドゥム。まあ、というわけで、コナンエグザイル一緒にやる人、募集したいと思います。
はい。
過酷な世界で生き残ってみてはいかがでしょうか。
今。
まあ、ちなみにそのコナンの世界でも、私の愛用の武器は、投げ槍を振り回してます。投擲用の槍を投げずに振り回してます。ね。残念な戦い方のような気がしますけどね。まあ、その、ね、主人である、俺はこの投擲用の槍を振り回すような状態で、奴隷ちゃんは伝説の武器を振り回してるっていうね。ね、主人より奴隷ちゃんの方がいいものを持ってるっていうね。あるあるですけどね。
でもあれでしょ、はい、周りでずっと踊ってるんでしょ。
そう、踊ってるんですよ。ちゃんと戦いますよ。
世話しないよ。
戦いますよ、ちゃんと。
うん、うん。
まあ、その戦闘職じゃなくて踊り子を連れ回す時点で、残念なような気もしますけどね。
でもさ、
はい。
隣で踊り、ちょっと
あ、アリさん、ちょっと音声が、このタイミングで音声が飛んじゃってる。うん、隣でなんて
隣、はい、主人公が気を抜くと、はい、すぐに隣で、はい、隙を見て踊り出す踊り子っていうのも嫌だなって。
あー、いや、あれはあれですよ、そのバフかけてくれてるんですよ。
そうだけど、なんか嫌じゃん。なぁ、そう。目立つじゃん。
ね、このバフかけてくれてるんでね。
え、なんて、自分が一生懸命戦ってる横で一生懸命踊られてるんでしょ？
いや、まあ、戦ってる時はちゃんと一緒に戦ってくれますよ。
あ、そうなんだ。
戦ってる時はちゃんと一緒に戦ってくれます。
おう。
はい。むしろ主人公より強い。
はぎ散らかしたおっさんでも？
はぎ散らかしたおっさんでもちゃんと戦ってくれますよ。
はぎ散らかしたおっさんの踊る気は意外ないの？
え、なになに？なんて？
え、おっさんは踊り子として、
雇ってないですよ。
一人ぐらい雇ってあげないよ。出しってきてあげないよ。きっとコナンの横で出しられるのを待ってるんだよ。
嫌です。まあ、でもなんか、バグかなんかでね、たまにそのポンコツになりますけどね。武器だけこうシャキーンって構えて、こうね、格好つけてるけど、その一切動かないっていう。ポンコツ状態になることありますけどね。はい。というわけでですね、投稿はこんなもんかな？ちょっと見てみましょう。残念力。こんなもんですね。はい。というわけで、今日のお題のコーナーでございました。はい。というわけで、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、毎度こうね、残念な感じのラジオ番組ではございますけど、楽しんでいただけたでしょうか。
楽しい
で、全く関係ない話にね、脱線することもただございます。一応大公開試合オンラインの画面は申し訳程度に映してはいますけどね、実況動画とかでもございます。ただ単にその2時間喋ってるだけのラジオ番組ではございますけど、まあ、アリスさんね、今日というかね、いてくれてね、やっぱり安心できますよ。
ありがとうございます。
というのもね、前回ね、
前回
その何でしたっけ、放送中にね、そのちょっとお仕事の電話がかかってきてですね、若干放送事故みたいになったんですよ。ですんでね、やっぱりその私がお腹ぐるぐるした時とかさ、そういった時にこうね、そのアリシングタイムですね。 アリスシンガータイムがあるのがそのすごく頼りになります。今後ともぜひぜひよろしくお願いします。
はい、今後とも
仲良くしてくださいね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、もう2月の中盤後半ですね、2月の19日水曜日ですね、となります。まあ、バレンタインデーが控えてたりはしてますけど、バレンタインデーなんか私にとっちゃもう非常に残念なイベントだったりはしますからね、まあ、残念力を上げていきたいと思います。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
残念バーチャルシスターアリスだけの
バーチャルシスター
アリスでした。
はい、というわけで、また来週も聞いてくださいね。 See you next time。